今日はアルコールやギャンブル、薬物などの依存症患者の治療に取り組む医師へのインタビューです。徳島県上板町の精神科医、吉田誠二さん61歳は、依存症患者を見る医師が多くない中、病院で患者の治療に取り組み、休日には患者が集うミーティングに参加するなど、患者の心に寄り添い続けています。依存症患者の苦しみを多くの人に分かってほしいと話す吉田さんに、徳島放送局の佐々木智和アナウンサーが伺いました。
依存症の患者っていうのは全国にどれくらいいるんでしょうか。
厚生労働省の発表で、はい、アルコール依存症が109万人、うん、ギャンブル依存症が550万人、まあ、僕が仕事してるのはその病気だってこう認定される数のもう本一部というかもうめちゃくちゃ少ない数なので、 大半の人は、はい、そう相談したりこう治療につながることなく、まあ、自分で何とかしようとしている人たちだと思うので、あ、まあ、医療が関わっている人たちはもう1割もないですよね。
あ、そうなんですね、はい、で多くの依存症の患者の人たちというのは、まあ、医療にすらたどり着けないということですね、はいはい、依存症患者の人たちの最近のこう特徴っていうのはあるんでしょうか。
ですね、社会的にそういうふうに変わってきたかどうかわからないですけれども、はい、その昔は依存症っていうと、まあ、アルコール依存症っていう、はい、もうパッとそうなってたんですけど、はい、患者数も確かに多かったですけど、はい、今はもうさまざまな依存症の患者さんの方が受診するようになっています、はい、でアルコールはもちろんそうですけど、はい、薬物もですね、はい、いわゆる覚醒剤とか大麻っていう違法薬物だけではなくて、ブロンとか風邪薬とか、
あ、
から精神科のお医者さんが出す睡眠薬とかのその依存症の方とかですね、はいはい、あとは行動の依存っていう意味で言えば、はい、ギャンブルの人たちがとっても今増えてます。
あ、増えてるんですね。
で、あとは行動の依存で増えてるのはやっぱり万引きを繰り返しちゃう人ですね。
あ、
そういう人たちがまあ、病院に行って治療を受ければいいんだっていうことを知るようになった人たちが多分増えてきたということだと思います。
男女の割合でいうとどうなんでしょうか。
病気によって違いますけど、やっぱりアルコール、薬物、ギャンブルは男性が多いです。
はい、
でも女性もいます。たくさんいます。
ああ、そうですか。
はい。で、万引きの病気に関しては女性がやっぱ圧倒的に多いです。
ああ、そうなんですね。はい、
アルコールの場合は、若い層と中年層と高年層。
はい、
で女性の場合は圧倒的に30代が多いですね。で男性はどっちかというとその50代以降が多いです。で薬物はやっぱ若い人たちが多いですけど、やっぱ40代50代でもやっぱりいます。でギャンブルはもう日本はパチンコがあるので、はい、まあ、世界でも特有のそのギャンブル依存症のパターンがあると思うんですけど、パチンコゆえにやっぱり若い20代からですね、もう80代まで
幅広いんですね。ギャンブルは、
はい、幅広いです。
吉田さんはカジノ法案はどう捉えていますか。
ですね、カジノ法案の骨子の書面も僕一回読みましたけど、まあ、経済活性ですよね。目的は全く欠落している観点は、一回依存症になった人たちがどれだけの苦労をして回復してるかっていうことを全く分かっていないということと、ギャンブル依存症になるまでに、まあ、ほとんどの場合は、その、破産するぐらい、で、家族も離散するぐらいの、ダメージを受けた状態で依存症になるわけですよね。だからそういうものを織り込みにした法律を国が作っていいのかどうかっていうと、僕は絶対作っちゃダメだと思います。むしろ、国民がいかに健康に幸福になるかっていうことを、考えるべき役割の人たちなのに、もう不幸な人たちが出るのを当たり前にしてやる。さらに言えば、その、今でさえギャンブル依存症に対する国の補助とか保障なんかは、まあ、なきに等しいですよ。 だから当然のことながらギャンブル依存症を研究する医者もその社会学者もほとんどいない。もう絶滅危惧種的な状態でですね、それをそのままにしといてカジノ作ってギャンブル依存症が出るかもしれないけどなんとかなるっていうのはもうちょっとねお笑いですね。とんでもないことだと思います。
あの一方でどんな人でもこう誘惑はあるわけで、弱い人なんじゃないかとか、なんていうんですかね、心がこうすぐそっちに寄ってしまう、その人のせいなんじゃないかななんていう声もありますよね、はい、これはどういうふうに受け止めればいいんでしょうか。
例えば、はい、そのインフルエンザにかかった人に対してあなたの意思が弱いからだからインフルエンザになったとは言わないですよね。
そうですね。
そのインフルエンザの症状が発症するためにはインフルエンザのウイルスが入って体内で増殖して、まあそれによって症状が起きるっていう、もうまさにそのインフルエンザの症状が起きるための条件が整って病気になっていくっていうことですよね、
はい、
依存症まさしくそうで、依存症になるための条件が整ってしまって、もちろんやり始めはその人の興味かもしれません、
はい、
でもインフルエンザから言えばそのウイルスがたくさんあるところに行ったのも自分だし、
はい、
こう防ぐ手立てをどれだけしていたのかっていうと、それはその人の、はい、まあやるべきことですよね。でもそれでも関わらずやっぱりなっちゃうわけで、
はい、
あの依存症も環境的な条件が整ってやっぱ繰り返すうちにあの、まあ、脳の機能変化が起きていきますので、そういう意味ではもう自分の意思や理性の力を超えたところで病気が発生していくので、 あまりにもその自己責任言われすぎだと思います、
はい、うん、患者さんの苦しい思いってのはどういうふうに先生のところに届いていきますか。
結構長い間周囲から責められたり、
はい、
自分で自分を責めたりしてきてるわけですね。でその過程の中でも自分をこう保つために虚勢を張ったりポーズをしたり演技したり仮面をかぶったり、どっかでやっぱりその壊れないように強く見せないと生きていけなくなってる人たちがとっても多いんですね、
はい、
でもそうしてる間はやっぱりなかなかその行動は止まらない。自分でやっぱりその弱みを認めて、
はい、
弱さを出して助けを求めるというところまでやっぱりまず行かないとなかなか回復が始まらないので、その一番まあ印象的なのはその、はい、その人が本当にこう虚勢を張ったり強がったりしてるその奥にあるその弱さというか弱い部分、本当はこうしたいんだっていう気持ちがこう面接の中でこうポッとこう出てくる時っていうのがやっぱり一番その心を打たれるというか。
例えばどんな風にポッと出てくるんですか。
いやもう何の気なしにですね、いきなり泣き出す方もいるし、実は要するに本音の話ですよね、
うん、
本当はどう思ってるのか、本当はこんな自分でいいと思っていないんだっていうことをこちらが働きかけるっていうことよりも本当に丁寧に話を聞いてるうちにそんな風になっていくんです。
あ、じゃあいきなり泣き崩れる方もいるし、
話し始めてですね。で、まあ、ここでは面接の場面では他に漏れることもないし安全だし、今までそのあなたが責められてきたようなことはないし何でも言っていいんですよって言うけど、なかなかそんなことは信用できないので、
うん、
まあ、話してる間にやっぱ言っていいんだなって思えた時が多分そういう時なんじゃないかなと思うんですよね。
本当それぞれがこう苦しい胸の内を秘めながらこう先生のところに来るわけですけど、一緒に暮らしている家族とか、まあ、恋人とか、まあ、身内もこれ辛いですよね。
大変です、
はい、はい。そこにはどんな苦しさがあるんでしょうか。
やっぱり一緒に暮らしてる特に相手のことを大事に近い存在だと思ってる人はなおさらその問題はその人の取ってる行動にあるっていうのも見てわかるので、
はい、
やめてほしいですよね。やめて元気に健康になってほしいですよね。それ当然、はい、
そうですね。
でもやり方を知らない、対応の仕方を知らないので、その行動をこうやめさすために力でもう言葉で強く言ったり説教したり 力で何とかやめさそうとしちゃうんですよね、
はい、
でそうするとそう言われる相手は反発するんですよ。
あ、押さえつけようとすると、
そう、押さえつけられると人間っていうのは反発するような生き物なので、どうしても素直に相手が自分のことを大事に思ってるっていうふうに受け取れずに、はい、もう本当にその場のことで反発してしまう。でそれでもう関係が壊れてしまうんですよ。で家族は、近くにいる人はもうどう対応していいかわからない。でもやめてほしい、やめさせたい。
そうですよね。
でもいくら言ってももうこじれるだけで、本人は本当は多分僕は苦しい思いを理解してほしいと思ってると思うんですね、
はい、
でも家族にやっぱそういう余裕もないし、
はい、
まあ、やり方を知らないので、どんどんどんどん関係が悪くなってしってしまって、もうほとんど会話らしい会話が成り立たなくなるっていうことがとっても多いんです、この依存症って病気は。
うん、
まあ、特にお酒、
はい、
まあ、薬物が絡むと、
はい、
その対人関係の中で暴力がすごく発生しやすくなるんですよね、
はい、
暴力を受ける側は恐怖ですよね、恐怖を味わい感じるので、もう言いたいことも言えなくなる。でその問題を持っている当事者の方は、その相手を怖がらせると相手が自分に対して批判的であったり嫌なことを言わなくなるっていう、暴力によって相手をコントロールできる経験をしてしまうので、よりその手段を使うようになる。だからその人との関係の中で暴力っていう手段が発生するともう対等な関係が消えてしまいますので、もう本当にもうおそらくお互い何も本当のことは言えずに、形だけ毎日毎日生活が続いていくっていうような暮らしになっていくように思います。
はあ、なぜこうした、依存症の患者の方たちはこう医療につながれないんでしょうか。
まあ、まずまだその精神科っていう、その精神科を受診するっていうそのハードルが高すぎる、メンタルを壊れてるって見られたくないっていうね、ことが大きいんじゃないかなと思うんですけど、はい、でもう一つは依存症をやっぱりそのきちんと見れる医者が圧倒的に少ないっていう、
ああそうなんですか、
はい、ことがあります。精神科医の数は多くても、
はい、
その依存症の患者さんをですねとそのきちんと面接して経験を積んでる、
はい、
精神科医っていうのは非常に少ないです。
はあ、それはどうしてですか。
まあ一種の拒絶反応というか。どっかでその精神科医のキャリアを始めたうちにそのお酒絡みの患者さんを経験したことがあって、はい、その時にひどく嫌な思いをしたとか、はい、同僚とか、まあ、同じ職場でそういう経験をした人の話を聞くとか、まあ、いろんなことが絡み合ってそのアルコールの問題や薬物の問題を特にですね持っている人たちに対するその見たくないなっていう、関わりたくないなっていう本音のところでね、まあ他に見てくれる先生がいるんだったらもうそっちに任せて自分はあんまり見たくないっていう先生が随分多い気がします。まあお付き合いしてる間にいろんな違う面が見えて、はい、一番最初に自分がその思ってた人と随分違うなっていうのはもう普通にある話ですよね、
はい、
だからそのアルコール依存症ってのはこんな病気だとかアルコール依存症者ってのはこんな人だっていうその決めつけがお付き合いしてる間にどんどんガラガラガラガラ壊れたり崩れたり変わったりするわけですよね。僕自身そうでしたから、自分がいかにその偏った見方してたかっていうのに気がつくので、だからその経験がやっぱり少なすぎるというか、でやっぱりその、まあ、特に大学病院なんかではその依存症を専門に見る医者ってやっぱり本当にほとんどいないので、は
い、あ大学病院に
いない
んですか。
でカリキュラムの中で依存症の勉強もちろん何個もかあると思うんですけど、
はい、
実際そのアルコール依存症を専門的にその仕事にしてる人がレクチャーしてるかっていうと案外そうでもなくて、
はい、
教科書的な話だけしかやっぱ伝わらないことが多いので、依存症治療のその醍醐味とか面白さっていうのは伝わらないですよね。
医師としてのこう醍醐味、
そうです。だから精神科を専攻しても、まあ、依存症ではない他の病気を専攻する 人たちばっかりになるっていう面もあるのかもしれないです。
多くの人分からないと思うんですけど、依存症のまず治療っていうのはどういうふうに行うんですか？特効薬みたいな薬があるんでしょうか？
特効薬はないですね。要するに繰り返し繰り返しその行動を繰り返すことによって、その、まあ、脳のその機能の変化が起きるので、まあ、習慣だったり、その、依存症特有のその脳の神経ネットワークを作ってしまうので、そこをこうバシャッと薬物治療でこう治療するっていうような治療はないですね。
あ、はい、
で、なので、その治療もやっぱり繰り返し繰り返し、その治療的な自分のその脳が健全になっていくような、
はい、
その神経回路を作る繰り返しの行動だったり思考だったりでやっていくっていう、大まかに言えばそれを繰り返しながら自分の脳をこう健全な脳に、まあ、改造していくというか、そういう回路をまたもう一回作っていくっていうような仕組みなので。
ということは精神科医もそこにずっと寄り添って生き続けなきゃいけないということですね。
そうですね、なんて言うんでしょう、いつもいつもずっとべったりではなくて、やっぱりその普通その病気っていうと治すお医者さんがいて、
はい、
治してもらう患者さんがいてっていう構図をイメージするんですけど、
はい、
まあ、精神科は随分そういうのとは違って、特に依存症の場合は、うん、やっぱりその治していくというか回復していくのを主体は患者さんです、
はい、
で医者はどっちかっていうと治す人ではなくて、
うん、
そのこうやったらいいんじゃないか、これはちょっとまずいんじゃないかみたいなことをサポートする、
はい、
まあ、サポーターというか、
うん、
そういう立場だと僕は思ってるんですね、
はい、
だからゆくゆくはその医者みたいなその存在が必要なくなることを目指して、まあ、治療するという、
うん、
ことが依存症の治療だと思ってるんですけど。
なるほど。吉田さん、そもそもなぜ精神科医を目指そうと思ったんですか？
精神科医、まあ、もともと医者になりたかったのは、
はい、
僕がもう非常にわがままで人の言うことも聞きたくない、
そうだったんですか？
偏った人間だからです。
そうなんですか、
はい、
そうは全く見えませんけど。
そうなんです、誰かのその会社に入って、
はい、
下について仕事をするので多分とてもできないだろうなと小さい頃から思っていたので。
高校生になって精神科医をこう目指そうかなという、はい、なんかきっかけとなった本があるそうですね。
僕だからその血を見るのも嫌だし、
はい、
どっちかというと文化系本読むのが好きで、
はい、
僕はもうその太宰治の全集を買って読んだり、
はい、
強烈に影響されたんですけど、
はい、
で精神科医になろうと思った一番の多分きっかけは、
はい、
加賀乙彦っていう、
はい、
自身も
加賀乙彦さん、
加賀乙彦、
はい、
自身も精神科医で作家の方がいらっしゃるんですけど、
はい、
デビューして2作目だったと思うんですけど、フランドルの冬っていう、
フランドルの冬ですね、はい、
もうストーリーも細かいことも忘れてしまいましたけど、日本人の精神科医がフランスに留学して、そのフランス の精神病院でいろんな経験をするようなことが描かれてたと思うんですけど、それに憧れちゃったんですね。
はあ、どんなところが憧れたんですか？
忘れましたけど。
とにかく憧れたんですね。
そうです、
はあ、かっこよく映ったんですか？
まあ、それとあと消去法ですね。まあ、外科とか、まあ、注射も嫌いだったので、注射打たなくてもいい自分がね、
はい、
手術も血も見ないでいいっていうと、うん、もう精神科しかないんですよ。
はあ、
で、まあ、医者にはなりたい、医者だとわがままできるみたいな当時はね思っていて、
うん、
でフランドルの冬を読んだのが、まあ、僕がその精神科医を選ぶのは、まあ、自分なりの理由の一つに多分なったんじゃないでしょうか。
でもその後医者になるまでのね、すごい猛烈な力がありましたよね。大学も
大学落ちたんですね、
はい、はい、何回受けられたんですか？
一浪ですね。大学受験は一浪して、
はい、一浪して、はい、
もう勉強ばっかりしてましたね。
もう医者になりたいという一心で。
医者になりたいって、その時はね合格したいですよ。
医
者になりたいよりも。
はい。
はい。んで、もう勉強ばっかりして、で、翌年は、まあ、なんとか合格して、
はい、
受験なので、一人合格すれば、一人落ちるでしょ。
はい。
そうすると、落ちて浪人するっていうことを一年経験してるので、こういうことなんだって。 すごい心細いし、
うん、
翌年合格する保証なんか何もないし、
はい、
もう追われますよね、心理的に。で、そういう思いをまたもう一人に誰かさせてしまう。だから自分が合格するってことは、そういう人を一人産むことなんだっていうふうにしか、あんまり合格ってことを受け取れなかったんですよね。
ああ、そうなんですか。
まあちょっと歪んでと言えば歪んでると思うんですけど、
うん、
こう素直に喜べない。嬉しいんですよ。合格したことは嬉しいんです。で、はい、合格発表を見に行きました。合格してました。でも、一緒にそこで勉強してたやつはやっぱり落ちちゃったんですね。で、今でも覚えてるのはその落ちたやつが、公衆電話からきっと家に電話してたんでしょうね、
はい、
もう結構まあ遠目から見てたら、まあ、あの泣いてる顔で、
はい、
その不合格を報告してるように僕は見えたんですね、
はい、
でもう、ま、もっとやっぱりそういう気持ちになっちゃうわけですよ。で、喜んじゃいけないみたいな思いで大学に入りました、
はい、そしてこう精神科医になって働き始めたわけですね。
まあ、あの、はい、それまでも、きちんと卒業できずに、留年したり、
はい、
医師国家試験も2回落ちて3回目でやっと合格したんですけど、はい、
実際に精神科医として働き始めて、
はい、
はい。どうだったんでしょうか。
あの、やっぱり、あの、頭でっかちなんですよ。その精神科医療っていうものを自分なりにこう、考えて美化して、で、あの、それをこう患者さんがその偏見を受けたりせずに、
はい、
社会で生きていけるように、あの、どうしたらなるんだろうみたいなことを考えて、
はい、
その現場に入るわけですけど、
ね、もう本当に理想高く燃えてたわけですね。
そうです、はい、でも現実はもういろんな現実があって、あの、なんて言うんでしょう、そんでその理想を実現化するような力なんて全く何もないし、あの、そういうギャップを、あの、しばらくしてから、すごく感じるように、あの、なっていきました。当時は僕はその、精神病院っていうのは、その、隔離された、
はい、
あの、まあ、コミュニティで、鍵のかかる建物の中に無理やり押し込められて、自由を奪われて、って、はい、ようなイメージを、で仕事してたので、
はい、
その精神病院に入院するってこと自体がもうすごくひどいことで、非人間的で、
はい、
でもそれを自分がやらざるを得ないんだっていうような、うん、あの、見方をしていたので、
はい、
辛いんですよね。苦しいんですよ。
あ、
まあ、こっちはその入院してもらって閉じ込めてるだけなのに、そうさせてる自分が辛い。
はい、
で、患者さんは鍵を持ってもいない。自由に外にも出れないけど、自分はもう鍵を持って自由に行き来できるっていう、はい、その、それ不公平さにすごくこう、あの、まあ、心を痛めながら、いい表現をすればね、うん、
はい。
でもその鍵で自分を開けて中に入ってまた鍵を閉めて仕事してるわけですね。
はい、
で、あの、退院して調子良くなって、退院してまた調子が悪くなって入院するっていう、こういう、あの、何回かこう、経験していくと、
はい、
その自分のやってることが、意味がないことだっていうふうに、徒労感ですよね、
うん。
そういうのがだんだん強くなってきて、
はい、
自分の仕事、やってることが意味がないんじゃないかっていうのがだんだんなっていって、もう仕事行くのが嫌になってきたんですよね。
あ、
逃げです。あの、そういう時期が5年目にやってきて、
はい、
で、医者の仕事も辞めてもいいな、みたいなふうになったんですね。
あの、患者さんのこう、自死にも、まあ、出会ってしまった時に、まあ、非常にショックを受けたそうですね。
あの、そうですね、最初、あの、医者になって何年目かです。あの、今でも覚えてますけど、あの、統合失調症の患者さんで、
はい、
まあ、僕は仕事終わったら車で帰るんですね。で、帰る前に、あの、ちょうどその患者さんと散歩してる患者さんの目があったわけですよ、
はい、
で、なんかちょっと親っていう感覚が、あの、あったけど、
はい、
まあ、さよならみたいなことで帰って、翌朝、あの、出勤すると、その後に川に飛び、その人が川に飛び込んでいたっていう。で、まあ、亡くなったんですけど、あの、まあ、そういうことは初めて経験して、はい、自分のやっぱ受け持ってる患者さんが亡くなるっていうことで、はい、相当なショックを受けて、あの、 まあ当時はその誰かにその苦しい気持ちを打ち明けて、こう SOS を出すとか、あの本当にその気持ちをオープンにして相談するみたいなことができなかったので、まあ、自分で結局自分を責めるだけですよね。あのなんとかできたんじゃないかみたいなことを、そういうような見方をしていたので、やっぱり行き詰まるべくして行き詰まったんだと思います。
うん、もう一回本当に挫折して、でもう医者を辞めようと。
そうですね、
うん、でどうされたんですか。
まあ、病院辞めました。
病院辞めて
辞めました。県外に行きました。
はい、
三重県の方に行ったんですけど。
はい、三重県に行って、
はいはい、で、まあ、肩書きは医者があるので、
はい、
まあ、たまになんかそのちょっと診療所で手伝うみたいな、うん、
町の診療所で、
はい、ことをしながら、普段はその農業を教えてもらってやったり、
あ、はい、
まあ、医者とは全く関係ない生活を10年ちょっと
10年も、
はい、しました。
どうなんですか、その時の暮らしっていうのは充実していたんですか。
いろんな間違いもしたし、でもやっぱりいろんなこう素晴らしいなと思えるような経験ですよね。特に農業なんかしてると野菜を作ったり、
はい、
家事を作ったり、
はい、
その牛や豚と触れ合ったりするので、これまで僕はやっぱり経験したことがなかった世界だったので、
はい、
自分が人がこう支配できない、コントロールできないものがあるっていう、どんなに期待したって明日太陽が輝くとは限らない、雪が降るかもしれないし、
うん、
雨をこう降らせなくすることはできないしっていう、こう理屈じゃなくてこう経験がこう染み込んだ時期だったのかなと思います。
これは今の仕事にどう生きてますか。
この
時期は
すごく生きてるのはやっぱりその当時もやっぱり 人はやっぱり変えられるみたいなですね、
はい、
そんなに考えて考えて検討したわけじゃないんだけど、っていうふうにこう思ってた部分が、その人も野菜も動物も自分以外のものっていうのは変えられないんだっていう、
はあ、
ことのこう大切さ、
変えられないことの大切さなんですか。
そうですそうです。変えられると思ってるところから悲劇が生じるっていう、間違いが生まれるっていうことが一番大きな教訓だったような気がします。
じゃあ本当にいろんなものを一度精神科医から離れて農業をされて、きっかけをこう作ってくれた時なんですね、この時期はね、
はいはい、
でもなんでこう再びまた厳しいこの今度依存症治療、精神科医療また戻ってきたんですか。
ですね、まあ、医師免許を持ってるので、それを、まあ、もう一回使うか、もう本当に完全にその辞めてしまって、
はい、
これからの人生それとは関係なく生きていくかっていうことを決めようと思った時期だったんですね、
はい、
ちょうどこっちに帰ってくる前で、でどうしたかっていうと、まだその自分がその医師として使い物になるのかどうかっていうのを一回自分で確認したかったので、はい、友達が働いてる関東の方の病院があって、
はい、
1週間ちょっと研修させてほしいってお願いして、
はい、
まあ、大学時代の唯一の友人なんですけど、
はい、
で行って1週間研修させてもらったんですね。でまだ研修も始まっていない時に、その病院に僕がその前勤めてた病院で医者をしてて、数ヶ月間一緒に仕事したことがある先生がいて、
はい、
でその病院で今医者が足りなくて困ってるから、
はい、
ちょうどいいタイミングだからそこに戻れって
前の病院の先生にたまたま出会ったんですね。
そうなんですよ。で 2、3日数日研修受けるうちに、なんとかなりそうだなって無謀にも思ってしまって、まあ、そんな感じで15年前に 徳島にまた戻ってきました。で、15年前に帰ってきて、すぐです、アルコール依存症の、医者の研修があるんですよ、栗浜で、
はい、
でそれも応募して、
はい、
行って、ま、そこからはもうはっきりアルコールのことを やりたいなと思うようになりました ね。
海外の研修にも参加した
んですね。 そうですね、その後です。で、当時その助言してくださる先生がいて、その今のうちに海外、まあ、アメリカはまあ依存症治療の本場だから、日本はやっぱ10年遅れるので、向こうでやっぱ本場を見てきた方がいいんじゃないかって言ってくれて、僕全くそういう発想なかったんですけど、飛行機乗るのも嫌いなので、で言ってくださって、
はい、
年に2回アメリカに研修に行くプログラムがあって、
はい、
それに応募して行きました。ロサンゼルスに行きましたね。
あ、
向こうに行くとですね、なんて言うんでしょうね、当時僕がそのアルコール依存症治療に受けていた印象っていうのは、もうアルコール依存症になるとお酒をやめなければならない、こうやめるためにどうしたらいいかって、そのやめるかやめないかのこうせめぎ合いみたいなですね、
はい、
もうそういうこうちょっとこうイメージを持ってたんですね。ところがアメリカは、はい、に行くと、もちろんやめなければならない人はやめなければならないんですけど、もなんて言うんでしょうね、もっとその、
うん、
依存症を持った人、
はあ、
いろんな側面を持った人、そのもちろん依存症の面はあるけれども、
はい、
でその人が生きてきた背景だったり、
はい、生
い立ちだったり、今その人が持ってるいい面だったり、
はい、
なんかね、こうトータルに見て、やめるやめないっていうことよりも、はい、その人がやっぱりどう生きていくかっていうことの方を大事にするような治療者が多かったんですよ、
はあ、
出会った人たちが。だからやめるかやめないかガチンコ勝負するみたいな感じではなくて、
はい、
まあ、やめれたらいい、やめれたらいいし、やめる努力をしようっていうんだけど、そこだけにならないっていうか、もっとこう広い、
はあ、
視野でその相手を見てるっていうこと、
はあ、そういう側面も持っている人と向き合うっていう、
はい、実際自分が依存症で回復した人たちが資格を取ってカウンセラーやったり医者だったりするわけですよ、はい、だからそういう日本ではまず考えれな、なかなか考えれ、今は増えてきてますけど、
はい、
そういう人たちとたくさん触れ合ったので、なんて言うんでしょうね、こう依存症からの回復文化みたいなものにこう触れたんでしょうね。日本では僕は触れられなかった部分が、はい、それが大きかった。
こっち戻られてきてから、はい、先生はもう本当に精力的に依存症治療を取り組んでらっしゃいますけど、
はい、
今の話を聞いてみても、この依存症になってしまった患者の人たちも人生をダメだと思うわけじゃなくて、これ一人一人大きな力を持っているような感じしますね。
まあ、この依存症からの回復の一番大きな潮流っていうのは、その回復を始めた人がいて、その人の存在がまだその回復を始めていない、回復できるとも思えていない人たちのお手本になるというか、
はい、
その人たちに触れて、あ、自分もやれるんじゃないかって思える、その循環がすごく大きな回復の潮流を作ってきてるんですね、歴史的にも今も、
はい、
でそういう意味で言えば、その依存症の経験のすごくひどい、本当に人にもなかなか言えないような経験を、まあ、特にミーティングっていう場所では自ら語っていくんですけど、その経験がまだその気がついてない人とか、まだその回復するんじゃないかって思えない人たちの勇気と希望を生んでいくっていう、そういう現場はもう本当にどっさり見るので、僕らのそのサポート役としての僕らの力は本当にかなわない、そういうパワーを持っているので、でそういうでもやっぱりそんなに順風満帆ではないですよね。とっても苦しい過程を経ながら、はい、そうですよね、なんですけれども、でも、うん、それでもやっぱりそういう力を持っている、そういう意味で言えばもう本当にいわゆる健常者って言われる人が持ち得ない その影響力だったり力を持ってる存在なんだ、本当にかけがえない存在なんだっていうことはもう本当に痛感します。でそれを本当にたくさんの人たちに分かってほしいなっていうのはあります。
やっぱ人生とか失敗した方が人の弱いところとか辛いところをこう寄り添えるというか、自分の人生の失敗もトータルで見たら別にそれはマイナスじゃないなっていうことなんですかね。
この仕事をして失敗っていうことがもうピンと来なくなってきてるんですよ。経験でしょ。その大学に落ちた、その失敗って言いますけど経験じゃないですか。受験にパスしなかったっていう経験でしょ。それを失敗と捉えるからネガティブな経験になって消し去りたい。でも人間ってそういう経験だらけの生き物じゃないですか。だからそういうことに失敗という、あの成功っていうその言葉で表現すること自体がもう間違いを生むような気がします。
もう本当にいろんな人生を歩んでこられて、今はこうどんな姿勢で患者さんにこう向き合っていきたいと思っているんですか。
さっきも言いましたけど、はい、その医者は治す人で僕は治す人で、
はい、
患者さんはあなたは治してもらう人、はい、だから言うことを聞きなさいみたいな、俺に任しとけみたいなあのことはその依存症治療ではないだと僕は思ってるんですね、
はい、
で、あのやっぱり本当にあの努力したりこうなんでしょうね、毎日毎日コツコツやらないといけないのはやっぱりその当事者で、それやっぱりサポートしていく役割だと思ってるんですね、
はい、
で、どんな僕はどんな役割なんだろうなって思った時に、その、はい、ダルクで知り合いになったその検事長さんがいて、その方はその検事長の仕事をしている傍ら、はい、視覚障害者の人のそのマラソンの伴走者っていうのがあるみたいで、その話をねダルクのフォーラムで聞いたんですよ、
うん、あの視覚障害者のマラソンは視覚障害者の人が走る横にこう一緒に寄り添って、
紐を掴んで、
ね、走りますよね、
はいはいはい、で走るのはその人でしょ。
そうですね。
でその道筋をその紐を持った伴走者が間違わないように、あの障害物があったらちょっと声かけるとかっていうことをやる役割の人ですよね、
はい、
だから主人公はその走ってる視覚障害者の人で伴走者であるっていう。でその人が言ってたのは、伴走者をすることでとっても学べるんだっていう、いいことをしてるっていうことではなくて、手助けしてるっていうことではなくて、逆に自分に与えてくれるものの多さをすごく語らうんですね。もうあの僕の仕事もまさにそれだと思いました。なのであの僕もその伴走者みたいなあの存在なのかなって思いましたけど、あの今はちょっと変わっていて、少し変わってきて、あの走るの苦手で息が切れてしまうので、はい、あのどっちかというとその自転車にまだ乗れない子供がつけるその補助輪があるじゃないですか。でまあ補助輪みたいな役割で、ゆくゆくはその外して補助輪なしでその自転車自分で走れる、走っていけるために当座必要な、やがて必ず必要なくなるあのような存在みたいな方がぴったりくるかなと思ったりしてます。
いつか一人で漕いでいって、元気に漕いでいってもらうために支える。
そうですね、
うん、はい、その時はもう忘れてもらってもいいんですね。
そうですね、はい、うん、もうあるのさえもうね、もう気がつかないぐらいでいいんじゃないかなと思ったりします。
今日は精神科医の吉田誠司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日への言葉、私はあなたの伴走者、精神科医吉田誠司さんのお話でした。聞き手は徳島放送局の佐々木智和アナウンサーでした。